今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組金曜日、8月27日ですね、今日夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、今日青空が綺麗ですね。
暑いあんなに雨降ったのにね、暑い。
本当ですね、嘘のように、あの豪雨のこう1週間ぐらいの雨が嘘のようなお天気、
空気が多分これ洗い流されてるから、はい、もうすごい綺麗だよね。青い
本当ですね。
でも暑い。
あんた誰やってあのラジオを聞いてらっしゃるかと思っておられるかもしれません。さあ、今回はコロナに負けない、医療現場の声をお届けします。コメンテーターは医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんです。お忙しいところ本当にありがとうございます。
こんにちは。
よろしくお願いします、はい、お池通りで西東こう眺めるの好きなんですけど、
いいね、
青空綺麗でした ね、 ね、
今日は夕方とかもね、朝とかもすごいいいよね。
そうですね、
お池通りってやっぱり広いから、はい、天井高いしね、なんかすごいいい感じですよね。
あ、本当ですね、うん、あの祇園祭りの時もあそこに山や鉾が集結すると、
うん、すごいよね、
なかなかのこう勇壮な、景色になるんですけれども、まあ、来年はどうなるでしょうか ね、 ねえ、
もういくらなんでもしたいね。
本当ですね、
京都の観光本当にもう大変だもんね。
しますってどなたかがおっしゃってたような気がしますがまあどうなることやらという。いや
でも去年は今年はできるだろうって言ってたからね。
本当ですね、
なかなかやね、
はい。さあ、畑山さんといえばというところであ の楽しい話題からちょっとお届けしたいんですが、前回伺ったんですが、もうすぐアメリカから、お孫さんが、
帰ってきたよ、
帰ってくるぞと迎えに行くんだ、
そうだ、もう東京までね、
はい、あの車運転して行って、
もう大変だった。でもね、
はい、
あのアメリカが帰ると PCR 出る前に向こうで受けて、
はい、
帰ってきて成田空港で受けて2週間自宅待機、
はい、
でも2週間の自宅待機は公共交通機構は使うなと言われるから、はい、自家用車しかないんだよね、で迎えに行って8時間ぐらいかけて帰ってくるんだけど、まあでも車の運転はもう孫と会えて嬉しいし、もうあっという間だったんだけどね。
あ、そうなんですか。
帰ってきと2週間自宅待機はね、苦痛やね。
いやいやいやいや
これすごいよ。男の子でしょ、3歳半ぐらいの男の子を2週間家の中にいるのはね、
はい、
虎をね、あの本当にね家の中で飼うと大して変わらない。
そうなんですか、はい、あのちょっとお話戻りますと、その飛行機に乗るときって、やっぱりあの皆さん PCR 検査が義務付けられてるんですか。
そうそうそう、3日以内に必ず PCR しとくと。
お
で、着いてからも出る前に必ずすると。
あ、そうなんですか、そうするとこう、飛行機に乗るってどうなのかなって、あのやや不安があったんですが、あのその、まあ、飛行機の中は、まあ、そういう意味では
空気変わってるし、
はい、まあ、循環してるし、
PCR してるし、
換気されてるし、
まあまあね、マスクもしてるし、
はい、
まあ、そういう意味では多分ほとんどクラスターとか作らないだろうと言われてるよね。
あ、
で実際あんまりないもんね。
そうですか、
でね、日本の方のその入国管理ざるみたいに言われるけど、2週間いると毎日電話かかってくるよ、必ず。
ちゃんとしてますね。
そうそうそう、いついつで、あのかかってきたら、あの顔を見せてくださいと、で周りを見せてくださいって、家族いるかどうか見せてくださいって言って、いつどこにいるかっていうのは全部チェックされる。
それはかなり意外ですね。
びっくりした、
あの
こんなにザルザルと言われてるのに。
そうですよね、いつの間にか、あのそんなにチェックしてないっていうのが、
う結構毎日かかってくる。
おお、それは安心ですね、安心材料っていうか。
でもね、大変やね、
ですね、
もうその例えばお風呂に入ってる時とか、あのちょっとどっかにこう散歩にね出た時とかになったら、もう
今いませんとか言ったら何してるんですか、って言われるから、ということですか、 そうなんですか、うん、へー、そうですか。まあ3歳半の男の子を、うんうん、まあ、家の中で2週間
こう、うん、飼う、飼育するやん。
今そう言いそうになったんです
もう飼うだよ、飼う。
私が言ったらダメなんですけど、ね、なかなか子供にとってもそれと、うん、アメリカから来られたんですよね、うん、アメリカで生まれ
自由に過ごしてるやろ。
生まれ育ったんでしたっけ。
いやいや違う、1歳ちょっとの時に向こうに行ってるから2年、はい、2年間いてこっち帰ってきたからね。
そうですか、うん、アメリカってうちも広いし、
うん、そう
で、
人もそんなにいないし、
隣の家まで行くのに結構時間かかったりしますよね。
自由だしね。だそれで帰ってくるとやっぱ日本って狭いかな。
本当ですね、うん、それなんか言ってます、
うん、うんと言わないけど走り回る。
走り回る。
なんで走るのかがわからない。ひたすら走るでしょ、
はい、
でそれを大人4人がもう順番にやるんだけど、もうヘトヘト、
ヘトヘト、
もうだからね、もう希望は寝てくれ、寝てって感じ。
お、
寝えへんしね。
あ、で、あ、そうなんですか。
寝ないんだよこれが。
結構ちっちゃい子って幼児って、うん、もう
パタッと行くやろ。
パタッと行きますよね、
うん、それを希望して、あ、行きそうやなと思うから、はい、みんなでシーとしてると途中でまた復活してくる。
そうですか。
ガーンみたいに。
でもこう2週間経ったと思うんですけれども、うんうん、もう帰国されるんですか、アメリカに。
いや、これからね、多分、母方の実家が香川にあるんで、はい、そっちに多分これから行って、向こうに1週間ぐらいいるんじゃないかな。でまたこっち帰ってきて、
あ、帰ってくる。
だからまた成田に行くと。
お、うん、送っていくんですか。もう今度は電車でも大丈夫、新幹線でも大丈夫ですね、はいはい、でも京都から香川行くと、まあ、香川は本当に自然がいっぱいで、
そうそうそうそう、もうすごい仲やから、もうなんか楽だと思う、ま
あ、ある意味、うん、ビルも何も、うん、
野生に戻れる感じじゃない。
いや、子供いたっては絶対、うん、そちらの方がいいですよね。いいと
思う
わ。
京都よりは絶対いいと思う。
そうですね、うん、やっぱりその3歳半 の子供が日本ってどんなとこかっていう、やっぱりこう、うん、イメージとしては、ね、あ、京都もおじいちゃんのうちも
御所も行ったし、御所もすごく良かったけ どう、そりゃどう考えても香川の田舎の方が
楽しいですよね。
野生の虎にとってはいいと
思う。虫もいるし魚もいるしっていうところですよ ね、うん、そうですか、うん、はい、まあ多分アメリカにこう何年間か住んでらっしゃったんで、うん、こうアメリカナイズされた部分もあったか、うん、と思うんですが、
うん、そうね、考え方とか多分違うかもしれない、ね、
そうですね、うん、でもこう年代がまだ若いから、それが大人になって、うん、残るかどうかっていうところは微妙な年代ですね、まあ
それは、
う
ん、それは多分ないんだと思うんだけどね。
はい、そうですか、うん、はい、さあ、この本当に、心苦しいというか、ずっとずっとずっとこの、新型コロナの感染の話題を取り上げざるを得ないと、
すごいもんね
今また、うん、非常にそのデルタ株の猛威というか、うんうん、ね、デルタ株なかなか厳しいですね、 なかなかやるね。
前の時もでも私言ったけどね、コロナウイルスって、まあ、どんどん変わるんですよね、
はい、
2週間に1回ずつどんどん変えていくと、
はい、
でもウイルスがどんどん強くなって毒性を持ってくると、自分の宿っている宿主、人を殺してしまうと。そうすると自分が移るものがなくなるんで、ウイルスは形を変えだんだん弱くなって感染しやすくなるのが普通なの、
はい、
だからこのコロナがだんだんその悪性になってきてるわけじゃないの。でもかかる人の母子集団が増えるから、どうしてもある程度こう悪くなる人がいるよね。
重症の方の人数もやっぱりその母数が増加するということで、うんうん、
増えてくるよね。
だから増える。
そうそう、死亡者の数は決してそんなに増えてないけど、重症する人の人数はやっぱり増えてきてるよね、
はい、イギリスも、うん、数が増えても、うん、死者が、うん、そんなに増えてないからっていう、うん、
もう普通にしてるね。
ジョンソンさんなかなか
すごい、ね、
日本にはなかなかできない政策ですよね。
コンサート、ね、6万人超えるコンサートやって、はい、6000人ぐらい感染してますってアタックしてるもんね。
そう、
あんな日本じゃ容しないよね、あれ。
本当ですね、うん、だけどやっぱりこれを続けますっていうのは、その死者が本当の意味 その死者、うん、重症な方、うん、亡くなる方がどうなのかというところをやっぱり見るという。
多分そうだと思う。 うん、本当にそうだと思う。
ただその医療現場では大変なことになってるっていう、ね、なんかあの赤字で
表
明があったと思うんですけど、
京大とか府立がねみんな真っ赤っかなのが出てましたよね、
はい、
もうこんな京都大変ですって出てましたね、
はい、
いやでもね実際ね、はい、あの救急の先生たち聞くともう取れないと、
ええ、
うん、もう取れないと、でこれ減らさないことにはもうどうしようもないと、
ええ、
うん、だから感染しないように自宅にいてくださいってやってるよね。
はい、その救急の方を、うん、あの治療できないというところはお互いにとってよくないですよね。そうでしょう。い
や、コロナをね、
はい、
コロナを見るようにもうしろってこう国はこう言いますよね。だって国の興味はそのコロナの患者さんがどれだけいてどれだけの重症者がいてどれだけ死亡者が出てよ、マスコミから散々叩かれるから、はい、コロナを取れって言うけど、
ええ、
そうするとだよ、他の救急って実はいっぱいあって、心臓疾
患、怪我も交通事故もあれば、
そうそうそう、
本当にその心筋梗塞もあれば、脳出血
の心筋梗塞があるでしょ、
はい、
あれが取れなくなっていってるんだから、
それってどうなんですかね。
コロナの患者さんを生かそうと思って、他の患者さん生きるはずだって他の患者さんが亡くなってるっていうケースが出てきてるわけよね今ね、
はい、
だからそれはねバランスってやっぱりあるんだよね。
それと緊急じゃない、手術の方は、
うん、伸ばせって言ってるね。
それ緊急じゃない手術ってあるのかな。
いやでも美容外科とかの手術とかあるじゃないですか、あんな伸ばしたらいいと思うんだよね、
は
い、
そうなんですか、まあ、そういうこともあるというところですか、うんうん、本当にこう痛ましいニュースが伝わってきたのは、
うんうん、
妊婦さんが、ね、まあ、自宅待機の方がまず増えていると、
はい、すごい増えてきて、
はい、
でね、あれね、そのまあ、若い世代はもうそんな重症化しないから自宅にいてくれと、病院取れないからって言い出すと、でホテルもいっぱいだからって言い出すとね、自宅で妻に移したり、つまり妻が妊娠だって移したりとか子供に移したりしてるから、
はい、
保育園も大変、
お
大変、保育園でももうやっぱクラスター作るし感染症起こすし、で保育士もかかるし、で保育で他の保育園でもらってきた子今度は自宅で今度お母さんとかお父さんに移すし、もうそんなもうすごい、
もう悪循環に近いっていうことですか、
だよね、
それはやはりそのかかる方が、
うん、若いから
20代30代、うん、ちょうどそういう子育て真っ最中の、
隔離できない、もうホテルも病院もいっぱいだから自宅にってなってしまうと、そういうことだよね、
は
い、
その感染した家族を、
うん、見られへんでしょ、
無理です。
だって家族狭いとこでね、トイレも一緒、洗面も一緒、お風呂も一緒の中でやってたら、そうかかりますよね。
日本で、うん、洗面所が2つって
なかなかない、
ね、ほとんどないですよね。トイレ2つもないですし、
ないでしょ、
やっぱそうじゃない中で、
うん、
無理だよね、隔離って無理ですか。
無理、
もう家庭内感染が あって、
うん、
当然っていう状況でしょうか。
これね、こんなことになる前に、
はい、
あれだけホテルをどうしようかとかね、うん、言ってたのに、結局ホテルに行ったって食事が届かないとかね、ホテルで医師が見れないから亡くなったとかね、これ1年半前からでもずっと言ってて、いや日本の政府ってね、多分ね、もう目先のことは考えてて、マスコミから言われることはやろうとするけど、長期的なビジョン、イギリスがそのジョンソンさんがね、いやここまでにはこうやって、ここまでにはこうやって、次は最後はこうなるんだっていうような、でそこで少々こう批判が受けようが何しようが、まずこれでやってみると、でダメだったら途中でこう変えてみようっていう案は全くないね、私たちから見てても全くない。でもそのいや若者にはその、ね、出歩くな、飲食店にはお酒出すな、医者にはもっと働けって、いやあなたたちは何をしてるのって言いたい。
それといろんなそういう話で気になるのが、
うん、
病床数を確保するっていうことをよくコメントされるじゃないですか。
確保ね、確保だ、それは机上の理論であって、本当に
人、
そう人なんだよ。ベッドがあってもそれを見る看護師さん医者スタッフはどうなんだっていうのは全くないからね、抜けてるよね。
まあ、いろんな方が、うん、トップの方が、うん、東京都で、うん、病床数を1000増やした、
うん、
確保するように言いましたとか、
うん、
そんなふうにおっしゃるんですが、
つまりどこどこの A 病院にはあと5個増やせと、はい、B 病院にもあと5つ増やせと、 C 病院にもあと5つ増やせって言って、20の病院に行ったら 100床増えたから
確保しましたと、
そうそうそうそう、それはね違うでしょうって話だね。
それって重症になればなるほど、その一つの方にかかる 看護師さんであったり、うん、お医者さんであったり、
すごい数でしょ。
だってそのベッドの周りにたくさんの方がこう、ねね、見守ってるっていう状態の中で、うんうん、一つのベッドを増やすっていうことがどういうことなのかという、そう
そうそう、よく分かってないよね。
想像力が全くないなって、ね、あの話がだから辛いっていう感じなんですけど、
ただね、はい、ただそのやっぱりワクチンが進んだことで医療関係者がコロナになる率はやっぱりすごく減ったよね。
あ、そうですか。
ブレイクスルーがあるから、もちろんゼロじゃないんだけど、はい、一人患者さんを受けたために周りの医者も看護師もみんなコロナになったっていうのはもうなくなったもんね。
あ、それは以前は、うん、去年あたりだとやっぱりその
医療関係者
がなくなるよ、フロア全体とか、
そうそうそう、大変だったでしょ。あれがなくなった、
やっぱりワクチン打ったという、うんうん、その効果
だと思う
と言えるんですか、うん、だからこそやっぱりそういう方々は、うん、介護の方とか、まあ、うん、医療現場の方は、
いや、もう本当、医療の現場、介護の方とか、高齢者は打ったっていうのは、まあ、これは本当に良かったと思うね。
そうなんですか。
ただ、遅かったから、いまだにこんなデルタ株のこんなことやってるよね。
はい。うん、まあ、この1年半の間、何をしていたかのかという。
聞いて。本当に。
誰に聞きましょう
か、ね。誰に聞けばいいんだね、もう、本当に。まあ、
とはいえですね、うん、本当に痛ましいニュースはその、うん、妊婦さんが、うん、
ね、
こう異常を訴えたのに8ヶ月の千葉でありましたね、柏市でしたっけ、
うん、そうそう、入院できずに、はい、結局赤ちゃん死産しちゃったよね、あれは本当に痛ましいよね、
はい、
でもね、あれを受けて京都市はね、もういち早くね、本当に優先、妊婦さんとその家族を優先接種しますってポンって出したの、はい、
本当すぐでし
たよ。もうすごい早かったんよ。うん、もうすごい、だから、あ、京都市すごいよかったみたいにね、私たちは言いましたよ。
すごいですね。
うん、あんなに早くできるとは思わんかった。
本当ですか。うん、まあ、このお話にはいろいろあるのかもしれませんが、
いやいや。
いや、でも、とはいえですね、うん、その全国に先駆けて、うん、その妊婦さんがワクチンを打つということは、うん、やっぱり、ワクチンって最初こう妊婦さんに接種するのはどうなのかなっていう懸念もあったんですが、そのあたりはどうなんでしょうか。
でもね、本当最初言ってたのというのは、このワクチンって、普通ワクチンって5年とか10年の歳月をかけてね、開発していって、
は
い、
副作用
を治験するでしょ、はい、でもこのワクチン本当何ヶ月かで作ったんで、
かなりのスピードで、
治験の中に若い世代16歳以下と妊婦さんはね、覗いたんです。
あ、そこまでする時間がなかった、
うん、なかった、はい、うん、でも成人でやってしまうとすごく成績も良かったし、思ったよりも副作用も少なかったから一気に進んだんだけど、妊婦さん、残された妊婦さんと子どもにやっぱりこうコロナがこうどんどんどん蔓延しだしたから、
はい、
もうね、世界中で妊婦さんで受けてたんだよね。
お、
もうそんなこと言わずに、もうまずコロナの方が怖いからもう受けますって受けてて、
はい、
もう10万人を超える赤ちゃんがこう生まれてきて、妊婦さん何もないし、普通の成人と同じだし、赤ちゃん抗体持ってるし、
お
っていうことが分かった。
そっかそっか、
うん、でしかも妊婦さんはね、かかるとやっぱ使える薬が少ないし、重症化することが分かったから、やっぱりこう恐れて受けないリスクと打った方のリスクを取ったら、
はい、
いやもう打つ方が絶対少ないと、もう打ちましょうかなって、
はい、
アメリカからね、ヨーロッパに広がって日本でももう打ちましょうと。で最初は週数も12週以降って言ってたけど、もう今は言わない、もう何週でもいいから、
はい、
妊婦さん早く打ってくださいよね。
もう皆さんと同じように、うん、もうワクチンは接種、うん、した方がメリットの方が大きい と、 と
メリットデメリットいろいろあると思うけど、はい、もうした方が絶対メリット大きいから、打ちましょうに変わったね。
そうですか、うん、そして京都市がいち早く、
そう早かった。で全国 NHK の全国版でボンと京都市妊婦優先接種って出ましたからね。
あ、そうなんですか、うん、門川さんはよく、うん、京都市の財政がとか
叩かれてばっかりだったから、あ、今回すごく良かった。でもね、はい、京都市ね、妊婦さんの PCR も含めて、実はね、妊娠出産と子育ては早いんだよ、あれ意外と早いの。
ということは、うん、誰かがいると、
うん、いやもう
やっぱり意見を、
うん、
やっぱり
ちゃんとこうみんながこうやっぱ
言うということ、
うん、
はい、
大事なことだよね。ちゃんと受けてくれてるよね。だってね、子育て環境日本一が門川市長の、ね、市、西川
打ち出してらっしゃるんですか。
西川知事はそうだ、子育て環境日本一が京都市の施策ですよ。で
10年前から、
うん、ずっと、うん、で知事もそうだよ、知事も、はい、少子化対策が一丁目一番地やから、知事も市長も基本的に京都で今一番大事、はい、もちろん観光も大事だしいろいろ大事だけど、はい、妊娠出産子育てできる環境を作ろうっていうのが京都府も京都市 もうその第一なんだもん。
そうなんですか。
うん、だから良かった。
おお、良かったですね。よかった。まあ、その子育てにふさわしい環境を作ることが、うん、財政を立て直すことにも
そうだよ
つながる
という。人が増えないことにはね、はい、労働環境も増えないし、はい、電車にも地下鉄も乗ってくれないじゃん、バスにも。
はい、
もう人が増えたら乗ってくれるんだから、観光客は今後似たようなことが多分ちょこちょこちょこちょこあるからね、はい、それよりはもう人口を増やすって方向に行った方が無難かな。
無難というよりはこれは必須ですよね、
うん、必須だよね。こう、そうだよね、
世界が傾向としてやっぱりその人口減少、うんね、特に中国とか
日経新聞今見たらもう世界中で多分人口減少が起こってきて、はい、世界の人口がその100億までいくって言ってたけど、多分行く前に世界中の人口減少がこれから起こりますっていうのは日経新聞が特集してるね。
ああ、そうなんですか。
特にアジアなんかすごい勢いで減ってきてる
し、日経新聞よくそういう特集してますよね。します、します。
やっぱり、
ね、
は
い、
人口が全てなんですよ。日経国の国力ってやっぱり人口かけるのその発展性みたいなところがあって、人口がダメになってきたらもう国力がなくなるっていうのがその、まあ、国の常識だからね、
はい。中国も、うん、日本以上の
少子化でしょ。
少子化っておっしゃいますけど、う
んうん、中国少子化ですよ。
でも人口多いですよね。
でも中国はね14億
少子化になってちょうどぐらいかなって思うんですがそんなことないんですか。やっぱり
だってね、はい、少子化イコール高齢化でもある。つまり長生きするようになるね、
は
い、で子供が生まれないでしょ。じゃあたくさんの、ね、高齢者を若い世代が一生懸命支えるっていうことになっていくわけよ、はい、これはねすごい大変だよ。だって他に向けてたエネルギーお金が全部その、ね、高齢者を見るために費やされていくんやから、はい、若い世代にしてみたらもうありえないよね。
ああ、そういうやっぱり若い世代と高齢者の比率っていうのは、うん、大事なん、結構重要っていうことですね。
人口のボーナスと人口オーナスっていうんだけど、人口の中で若い世代が多いと働き労働力がすごいある、これボーナスがあると。で逆に人口が多くても高齢者がいっぱいで働き世代が少ないと人口オーナスって言って、もうそれはねだんだんね国が
そんな風に言うんですか。
そうそう、
うん、国が衰、
まあ、衰退していく、
はい、
うん、そう。でも地球規模で衰退していくんだろうって今言われてるの、うん、
でもこの私たち人間は地球にとって、
うんうん、ウイルスだよねウイルスと一緒。いや
ここ100年を見ましても、うん、本当によろしくないことを
してきたからね。
してきているなと、う
ん、
地球
どっかで人口が減り出した時点で、はい、いろんな、まあ、温暖化も含めてだよ、公害も含めて、うん、だんだんなくなっていくんだと思うわ。
はあ、そうですか、わ、うん、かりました、はい。さあこの後は、ちょっとワクチンのお話を伺います、はいはい。やっぱり頼るところはワクチン、菅さんじゃないですけれどもそれと最近はよく耳にしますのが、そのワクチンも、うん、筋肉注射じゃなくて、うん、なんか経口っていうか口から
やるように今開発してるよね、
はい、
それがいつできるかやね。
それと治療薬、
うん、もうね、一生懸命
抗体カクテルとか、はい、いろんなもの
を出したね、
はい、
まあ、出てくると思うんだけど、
いかがですか。
でもね、例えばインフルエンザなんかでもタミフルが出てから、はい、一気にこの、まあ、インフルエンザ楽になったよね、
はい、
うん、ああいうふうに簡単にこうどこでも飲めてどこでもすぐ経口で取れるんだったらいいけど、例えば抗体カクテルなんかで入院して点滴してで医者がずっと監視してこんといかんになったら、じゃあ在宅でできますかって、それはできないもんね、
はい、うん、なんかそういう医療機関で、うん、診察受けた場合にできるようにしましたって、
う
ん、菅さんが、
まあ、しょうやけど、
あ、しょうですか。
なかなか難しいよ。
あ、
現実的でない。
それとまだその量自体が
少ない、少ない、
あまり
あっという間なくなるよね。
確保されてませんよね、うん、だから言うのは簡単っていうところですね
その通りだと思う。
あ、そうですか、うん、分かりました。そのワクチンの話ですが、うん、やっぱりさっきの妊婦さんもそうですが、うん、 ぱりワクチンはそれなりのそのリスク以上の効果があるというところで、最近は20代30代が増えているというお話も伺いました。
私ね、今週はね、はい、京都芸大で3500人 の, その学生を相手に
京都芸大、
はい、4日間でだから1日800人から1000人ぐらいのワクチンをしてきましたよ、足立病院で受けて。もうね、
それは
大変
途方もない数ですね。
そうそう、朝からずっとその話をしていくわけでしょ。
問診があるんですよね。
問診です。医師が大体問診して、で大丈夫だったら看護師さんが打ってくれるんだけど、ちょっと気分が悪くなったりとかね、はい、ちょっと倒れたりする人が確かいるわけですよ。
それはあの接種する前に、
いや、した後で、
した後で、う
ん、その、ね、本当にね、痛いとかはほとんどないんだよ。でももう問診の時点でからホロホロ泣いてる人もいっぱいいるしね、注射なんか打ったことがないんですみたいに、でワクチンして15分待ってもらうんですけど、その間にパタンと倒れるとかね、男の子多いのよ、意外とね、ガッツ、なんでお前が倒れてるんやみたいなのが倒れて、もう気分が悪いんですみたいに言い出すし、
はい、接種後、
接種後
30分ぐらいはそこに待機、
そうそう、15分待機してる、
ね、あ、15分待機、
うん、でなんか異常がありそうなのは30分待機なんだけど、何にもない健康な二十歳の男の子が注射してしばらくしたら、はい、パタンと倒れるわけ、若干階に乗せてきて、はい、足ちょっと高くして、で少しこう胸元を開けて、迷走神経反射って言うんだけど、はい、あのちょっと痛いものとか緊張するとね、もうその緊張してパタンと行くのがいるんですよね、
はい、
だから注射が痛いとか注射の副作用じゃなくて、もう注射をしたっていうその気持ちだけでパタッと行ってしまう、
迷走神経反射、
もうね、
はい、
大の男が情けない情けないと思いながら言えないからね、
はい、
大丈夫やからなって、あの今日だけでも10人ぐらいいるからって、君だけじゃないからって慰めながら、
どうでしょうか、その京都芸大の、何人ですか。
3500人ぐらい。
3500人、
うん、
あの皆さん、接種されるんですね、学生は。
それでもね、6割ぐらいじゃないですか、5割から6割。
それは希望の方、
そう、はい、強制できないからね、半分はやっぱりしないのかな、したくないっていう理由で。
でもその、今あの20代30代が多いというところで、その学生が 60% でも、
すると
あのワクチンを接種すると、
やっぱり違う、ね、
景色が変わるっていうことはあるんでしょうか。
十分そうだと思う、
はい、
彼らは多分ね、ほとんど症状は出ないんだよね、でもうつすからね、家に帰って、
そうですね、
弟とか妹にうつしたり、お父さんお母さんにうつしたり、おじいちゃんばあちゃんにうつしたりするから、はい、やっぱり自分を守るっていう意味じゃなくて、家族を守るとか社会を守るっていう意味では、はい、ワクチンをしてもらった方がいいな。
ああ、そうですか、でもあれですね、東京歌舞伎町とか、結構いろいろ深夜まで騒いでる若者がこんだけいますとか、なんか昨日もニュースになってましたけど、
仕方ないね。
京都の学生はちょっとひいきするとちゃんとしてるな、
してるな、
ちゃんと思うんですが、いかがでしょうか。
いや、思います。
だからみんな行こうやなって思ったりしますが、そんなことはないです。
むせたまあでもね、
はい、
京都ね、多分夏休みでいなかったと思うから、これから帰ってくると思うんで、こっからやね。
あ、こっから、そうですか。京都も数がやっぱり感染者数が増えてますから。
もうね、昨日なんかもね600人でしょ、すごいですよね。
それはどのように見てらっしゃいますか。
いや、まだ増えるよね。
まだ増える。
さっき言ったように学生がこれから帰ってきて、一緒にちょっとね、お酒飲んだりとか、そんなにしてるうちに、
そうですか、わかりました、はい、まだまだ、お付き合いが必要というところですね。ありがとうございました。
いや、こちらこそ。